皆さんこんにちは。アバナード株式会社高橋です。本日は当セッションにおいでいただきまして大変ありがとうございます。今日はですね、お食事をいただきながらだと思いますので、デモ中心にあんま難しい話はしないんですけれども、革新、日本語で書くと革新、横文字で言うとイノベーションというお話をさせていただこうかなというふうに思っています。で、少しそのイノベーションというか昨今の状況みたいな話を簡単にさせていただこうと思います。で、今日のお話しするテーマにも深く関連するところなんですけれども、一つ、今を語る上で忘れてはいけないキーワードとして IoT、 インターネットオブシングスですね、というものがあります。日本語にするとモノのインターネットとか呼ばれてしまって少し分かりにくい訳になってしまっているんですけれども、まあ、今までであればパソコンであったりスマートデバイスがインターネットにつながるというところから、まあ、もう少しそのつながるデバイスが増えて、まあ、センサー類を中心にですね、2020年には300億もしくは500億というデバイスあるいはセンサーがインターネットにつながってくるというふうに言われています。まあ、そうなってくると今までは人、インターネット、仕組み、システムですね、まあ、そういったところがつながっていく世界で、まあ、集結していたものがさらにそこにセンサーによる自動化みたいな考え方っていうのも出てくると。例えば、実際今アメリカで動いているのはスマートゴミ箱なんてのがあります。ゴミ箱がもう自家発電できるような形で通信もできる形でゴミがいっぱいになるとセンターに連絡をしてゴミ収集車が来ると、まあ、そうすることで無駄なゴミトラック回収が回避できたり、あるいはゴミ箱が溢れてしまうなんてこともなくなると。あるいはですね、コネクティッドホーム、まあ、スマートホームとか呼ばれたりもしますけれども、家電あるいはその家電を集約するハブとしてのセンサーを、家で集中管理する仕組みとして活用するというのも IoT というストーリーの中にはよく登場してきます。で、今までも部屋に入ったら勝手に電気がつくなんていうのは普通にある技術ですけれども、例えば長期の留守中に夜は自動で電気をつけてあげようとかですね、で泥棒入られないようにしようとか、あるいは車で家に近づいてきたら夏だったら部屋を涼しくしておこうとか、まあ、そういうのをタイマーセットとかではなく車の GPS あるいはセンサーと家のセンサーがまあ反応して自律的に動いていくなんていう世界も一つ IoT の世界として出てくるかなと言われています。で、もう一つですね、前段のお話としてご用意しているのがイノベーション。イノベーションという言葉もいろんな意味合いがございますので、まあ、人によって受け取り方も異なってくる部分ではあるんですけれども、今日お伝えするイノベーションの定義をここで簡単にしておこうと思います。で、まあ、そもそもというところでイノベーションは新しく今までなかったものを生み出すという意味でイノベーションという言葉を使ったりします。古くは火薬とか羅針盤とか、あるいは電球とか電話なんていうのもイノベーションでした。で、もう一つはもともとある技術、要素技術を組み合わせて、その組み合わせた結果、あるいは使い方でイノベーションを生み出していくというケースですね。で、今日お見せするストーリー、あるいはデモは、どちらかというと一つ一つの技術というのはそれほど珍しくはないです。ただ、それを組み合わせてビジネスを改善していく、イノベーションを引き起こしていくといったところに一つ、弊社が考えるイノベーションというところを考えていただければなと。受け取っていただければなというふうに思います。で、今日は大きく3つテーマをお持ちしています。1つは IoT によるビジネスモデルイノベーションで、こちらは、モンサントという会社の事例で、ビジネスモデルを実際に改善したという話をご紹介します。で、2つ目が革新的アプリによるビジネスプロセスイノベーションと、ちょっと仰々しい名前ですけれども、こちらは、道路工事会社の事例で、それをまあアプリケーションを使ってうまく現場を改善していったというお話です。で、3つ目がリテールビジネスイノベーションというところで、小売業ですね、いわゆる。で、実際お客さんがこうお店に接点を持つ場所っていうのはインターネットもあれば実店舗もあればアフターサービスもあれば、まあ、いろんな接点があるんですけれども、まあ、そういった多くの顧客接点で IT を駆使したイノベーションを提供していく、まあ、そういうお話とデモをお見せしたいというふうに思います。で、まず一つ目ですね。で、モンサントという会社が、提唱してですね、そこに、ジョン・ディアとか複数の農機具メーカーとか、まあ、その農業に携わる会社、あるいはクラウドベンダー、あるいはアプリケーション構築 プロバイダー、いろんな会社がこの取り組みに参加しています。で、何をやってるかというと、モンサントという会社が、例えばこれここに出ているトラクター、ジョンディアという会社のトラクターなんですけど、まあ、非常に買うと高価なんですね、トラクター。で、このトラクターを無償貸与するわけです。で、無償貸与して、でトラクターについているセンサーから、まあ、多くのことを感知して、例えばこのトラクターは実はアプリケーションを動作させる OS のようなプラットフォームが搭載されているんですけれども、種まき時期であるとか、センサーで感知した結果最適な農薬の散布量を計算したりとか、まあ、そういった形で、まあ、農業って非常にノウハウの塊みたいなところはあるんですけれども、そこをアプリケーションを通じて、まあ、情報提供していくと、まあ、結果何が起きるかというと、おそらく作高が上がるんですね。で、このモンサントと、まあ、その企業連合はどうやってビジネス化したかというと、年間でその、まあ、農家さんが売り上げた売上総金額の何パーセントをフィートしてくださいっていうビジネスモデルに転換しました。ここで何が起きているかというとですね、例えばモンサントって会社は化学メーカーですので、まあ、肥料とかを作ってたわけなんですけど、まあ、肥料、まあ、消耗品ですけど、ある程度需給予測ができるようなもの、トラクターに至ってはもうほとんど売り切りですよね。たとえトラクターが1億円だとしても、1億円で売れて次買い替えるのは30年後ですか。それをですね、例えば農業の売り上げが10億円でしたと、で 5% のフィーをくださいというモデルにすると、年間で5000万のフィーがあると、2年でトラクター1台分になります、3年目からはもう利益になるという形で、今まで全くやってこなかったただの売り切りのビジネスモデルから、使用量課金型モデルという形に転換していって、まあ、このジョン・ディアとかモンさんとのこの企業連合というのは非常に利益を上げているというビジネスモデルのイノベーションの話です。次がですね、今度は革新的アプリケーションで、スカンジナビア半島の、まあ、多くの国で手広く展開している NCC ロードという会社があります。で、この会社は受注して道路を修繕するときに、まあ、その道路にセンサー埋め込むわけですね。道路あるいは街灯とかですね。で、そこのセンサーが感知して、例えば車が延べ100万台走ったから、そろそろ道路の路面状況は荒れてきているはずですので、そろそろ修繕しませんかみたいな営業をかけるような、そういうところを中心にやっている会社です。で、実際に工事を受注するわけなんですけれども、なかなかその工事を最適に回すみたいなところ、いろんなトラブルが起きるので、その現場監督者みたいなところは苦労しがちなんですね。で、その現場監督者の苦労をなくしてあげようというのが、この NCC ロードが導入しているアプリケーションになります。で、これはどういうアプリケーションかというと、基本的には現場監督者が、まあ、例えば重機が届かないとか、今日は天気が悪いとか、まあ、いろんな仕事、いろんなトラブルが発生するんですけど、そういったものを今までだと電話だったり紙だったりで解決せざるを得ない、どうしても時間かかる、まあ、そういったところをこの一つの、これはタブレット、サーフェスとかで稼働するようなアプリケーションなんですけれども、こちらで、一元的に管理して効率化を図っていくという話です。で、例えばこれ右側の赤いところに書いてあるんですけれども、今必要な重機がまだ現場に届いていませんと。で、近所に、まあ、NCC の関連施設が、例えば32キロのところにガレージがありますとか、まあ、11キロのところに他のプラントが仕事をしてますとか、まあ、分かるんですけれども、この重機は今どうなっているのかというと、まあ、この担当のマークさんとしょうがないから電話会議しようと話すわけですね。重機どうなっているんだと。で、近所のプラントから借りてみたらいいんじゃないですかみたいな話をする。で、例えばファインドソリューションという形で、今左側にソリューションっていくつか出てるんですけれども、じゃあちょっと近所で実際工事している現場探してみようと探してみると、このジェイコブっていう監督がやっているところで、ちょうど2週間ですね、今右肩3月の12、13というところが空欄になっていると思うんですけど、そこが空いているようなので、この期間でちょっと届いていない重機を代わりに借りてしまおうと、ボローマシンとやると、まあ、もうスケジュールが自動的に入って、まあ、重機を遊ばせることなく、かつトラブルが起きている現場にも役に立つ、まあ、そんなことをこの画面上で一元的にやると。なかなかこれ紙と鉛筆の世界だと難しくてですね、この重機がどこでどれぐらい余ってるかっていうのもなかなか管理しづらいところではあるんですけど、そういうのもアプリの中で一元的に管理していく。あるいは別のシナリオです。これ非常にシンプルなんですけども、トラックで現場で使う資材が届きますと。で、今までは 伝票、日本だとあの複写伝票なんかでよくサインとかしたり判子をしたりとかしますけれども、まあ、向こうでとサインですね、まあ、サインも電子化されたサイン、これはその場のオペレーションが楽になるって話も当然あるんですけれども、そのサインを保管管理しなければいけないっていうその後のオペレーションですね、そこも効率化されるっていうところで、まあ、よく聞く言葉で言うとペーパーレスなんですけれども、そういったところもきちんと取り込まれていくと。あるいは別のシナリオです。今日はちょっと雷が強い予報が出ていると。でなかなかあの背の高い重機とか使うような道路工事ですので、そういったことはチームメンバーにきちんと伝えなきゃいけない、ところで注意しなさいよと、まあ、例えばメッセージを書いて送ると。でなかなかこの現場に注意を徹底するというのは難しくてですね、例えばメガホンで大きい声を張り上げても、まあ、聞こえないかもしれないですし、近隣の人からうるさいと言われるかもしれませんし、まあ、ところが従業員一人一人にきちんとスマートフォンなり、まあ、そういったデバイスを持たせておくことで連絡を管理徹底していくというところも一つ機能として組み込まれています。あとはあまりあの現場というよりは管理側の話なんですけども、まあ、プロジェクトマネージャーが今の資材の消化率を確認したり、あるいはタスクの消化率を確認したりですね。でまた別のビューではもう少しプロジェクト管理的なやつですね、バーンダウンチャートでタスクの消化率を見ていったり、まあ、あのお財布はどうなっているのか、品質はどうなっているのか、で例えばこれを他のチームと比較してみたりというようなところで、現場管理者を管理するもう一段上の監督の人が使うようなイメージで、まあ、この機能が組み込まれているんですけれども、今までどうしても紙と鉛筆と電話でやりがちだった現場も、まあ、こういったアプリケーションをきちんと活用することで改善されている。でロスが減れば当然工期が間に合うわけですので、そうするとお客さんからの信頼度も上がると、まあ、そういうイノベーションが一つここには起きています。はい、で続いてですね、よいしょ、デモをお見せしましたね。リテールの話です。リテール、あの元も申し上げた通り、お客さんとの接点というのはたくさんあります。で大きくその接点が持たれる場所というのがホームあるいはお店ですね。でもう一つがオムニチャンネルって最近よく聞くようになってきましたけれども、まあ、あらゆる、チャンネルメディアです。でそれは、Facebook とか Twitter のような SNS かもしれませんし、電話かもしれないですし、実店舗かもしれないです、まあ、そういったチャンネルでの顧客接点で、3つ目が、これは少し経路が違っていて、店舗運営そのものの最適化というお話です。デジタイズドストアですね。で例えばお店での、体験で言うと、お店に行くまでの体験ですね、お店に行くまでの体験で言うと、スマートフォンの専用アプリみたいなものを提供していて、そこに入っているウィッシュリストが来店時にもきちんとお店側に伝わっているような、その CRM のようなところをきちんと連携していってあげる話、あるいはオムニチャンネルの世界で言うと、ソーシャルアナリティクス、いわゆるソーシャルリスニングと言われる、ツイッターでこの人どういうことをつぶやいてるとか、ポジティブだとかネガティブだとかっていうのを分析するような仕掛けなんですけれども、まあ、そういったところでクレームがもしつぶやかれたときに即時にその場で対応していく、まあ、そんな仕掛けを提供したりですね、あるいは店舗の運営の最適化で言えば、急にバイトが来れなくなったというところで代わりのバイトをすぐに手配して、まあ、その人にもともとやる予定だったタスクをアサインすると、まあ、そういったことを IT を使ってきちんと改善していくというシナリオです。で今度お見せするデモはコネクティッドリテールというデモなんですけれども、シナリオとしては来店予約をしたある、VIP な女性のお客様がいらっしゃるというところでストーリーはスタートしているというふうにお考えください。で、そのお客さん、まあ、ミーガンさんというお客さんなんですけど、ミーガンさんがお客さん、ごめんなさい、来店するっていうのがこの今ショップの店員のタブレットの中に表示されているわけですね。で今この3つ目のここのところにミーガンさんが10時に来ますよと、まあ、書いてあるわけなんですけれども、でミーガンさんが来ましたと。でミーガンさん今ウィッシュリストに、まあ、こんな服入れてますよねとか、以前こういうお店で買い物してますよねと。でここもこのヒストリーも少し面白いのが、インストア、実店舗ですね、実店舗で買っている履歴もあれば、オンラインで買っている履歴もう、まあ、きちんと横串で管理していると。これも意外とやれてないところが多いので、非常に重要な CRM の観点としては重要なこと、あるいは面白いところとしては、まあ、Twitter であったり Facebook であったり、まあ、その 人のアカウントを介して発信されたデジタルなメッセージっていうのもこの中に入っていく。もうソーシャル CRM みたいな世界ですね。まあ、そういったところをきちんと管理していく。もう顧客とワンツーワンでマーケティングできるような材料をここに揃えてあるという状態です。で、まあ、来店したミーガンさんはちょっとウィッシュリストに入っているこのカジュアルパーティーアウトフィット、まあ、ドレスですね。カジュアルドレスを着てみたいわというところでタブレットで見ていたんですけれども、ちょっとタブレットだと小さいわねというところで、今左側に青い画面が出ていると思うんですけれども、これがよく店頭にある大きい縦型の、デジタルサイネージだと思ってください。じゃあちょっと今見ている画面サイネージの方に移しましょうと、ひょいってやるとですね、サイネージの方にですねピュッと移って、じゃあ大きい画面の方でやっていきましょうと。で、今先ほど移したドレスが今ここに出てるんですけれども、例えばジャケットなんていうのもその場で合わせて見ていくと、あ、このジャケットとさっきのドレス合わせたらどうなるのかしら、見てみたいわと。まだ試着してないです。でもこれを追加すると、まあ、先ほど組み合わせたらこんな感じになりますよと。あくまでモデルですけど、ね、でやってみると、じゃあなるほど、実際着てみたいわというところで、この下にフィッティングルームに送るとボタンがあるんですけど、これってどういうことかっていうのが次のアプリケーションです。これも一つのビジョンというかコンセプトなんですけれども、デジタルフィッティングルームと我々は呼んでいます。で、各試着室ですね、試着室にタッチモニターが置いてあると思ってください。で、持ち込んだ服には全部 RFID がついていて、どの服が持ち込まれたか分かるような仕掛けになっている。これ実際アメリカのお客さんで運用されている仕掛けです。で、それを持っていくと、例えばあなたが今持ち込んだのはこれですね。だからさっき送るってやることで、まあ、店員さんがピッピッピッとピックアップしてこれらを持ってきてくれたという状態です。で、このジャケットを着てみる。なんかもともと思ってたサイズと違うわねと、違うサイズを持ってきてくださいなって、この部屋のタッチパネルから押すわけですね。今までだとこうカーテンちょっと開けてすいませんなんてやってなきゃいけないところが、まあ、デジタルでタッチするだけできてくれると。今右上に赤いノーティフィケーションが出てきたと思うんですけど、これ何の画面かというとですね、さっきのショップ店員さんが使っているタブレットの画面です。試着室で服を持ってきてくださいっていう連絡がリアルタイムで来て、まあ、前だとその試着室の前で待ってなきゃいけなかったんでしょうね。それを今別に試着中は好きなところで別の仕事ができて、でも何か連絡が来たらタブレットを使って持って行ってあげると。で、服の場所も全部地図の中に書いてあると。ただですね、たまたまお店にない服がサイズ違いがありませんでしたなんてことも往々にして起きることがあると思います。まあ、そんな時は別の柄違いのものでフィッティングしてもらったり、あるいは柄違いで問題なければその場で e コマースで物を売ったりという形で、こう商機を逃さない、クロスセルアップセルみたいなところをきちんとやっていく。で、お客さんとしても結局買いたいものが買えるわけですので、お店に対して信頼度が上がるというところですね。実店舗にいるのに e コマースを提供するっていうタイプです。で、これも一つのビジネスイノベーションですね。最近アメリカの会社で一切実店舗を持たないアパレルっていうのが出てきました。試着しかできないんですね。実店舗に行って試着しかできないんです。で、試着してこれが気に入ったわって言ったら、その場でもともとある e コマースのサイトでインターネットで買う、まあ、そんなアパレルも出てきました。これも非常に今リアルビジネスで生まれているイノベーションです。さて、イノベーションって言いますけれども、なかなかそのイノベーションシーズ、イノベーションの種ですねっていうのを見つけにくかったりします。で、これは私たちが考えているイノベーションの探し方なんですけれども、ワークショップをやっています、お客さん向けに。で、どんなワークショップをやってるかというと、今ちょっと左上ごちゃごちゃっと写真があるところが分かりづらいんですけれども、これはバルセロナのイノベーションセンターっていう、まあ、比較的広いところなんですけれども、まあ、そこでお客さん呼んでいろんなデモとかを触って実体験してもらうという部屋です。で、実はこれ東京にもありまして、東京イノベーションセンターって呼んでるんですけど、部屋の広さはまあそうでもないんですけど、一通りのデモは揃っていて、で、今日ブースの方には実際そこからデモの一部を持ってきているので、もし後でお立ち寄りいただければ実際ご体験いただけるようになっているんですけれども、まあ、そういった最新のデモが触れられる環境、まあ、そういったところでまずデモに触れていただくと。で、今度右側に紙芝居みたいなものがあると思います。で、ある特定のお客さんに、あなたの会社のビジネスであればこういうイノベーションを取り込むことでビジネスが最適化される、簡単に言うと利益が上がる、 まあ、そうみたいな、そういう話をしていくと。例えばこの例ですと、あるショップの店員ですね、これもリテールのようなイメージをしていただくと分かりやすいと思うんですけども、ショップの店員が予約をしていたお客さんが来たということを、まあ、手持ちのスマホで分かると。で、そうすると、来たお客さんに対して、来たお客さんもまあ専用アプリ使っているようなイメージなんですけれども、あなたが欲しがっているクローゼットはこのコーナーにあるから来てください、私が対応しますって顔写真に入れてメッセージを送ると。なるほどって、そのコーナーに行く。で、まあ、顔写真があるんで、あなたがジョンさんですねって普通に店員に会うことができて接客してもらえる。で、物をまあ買うでも売るでも直すでも、まあ、何かしらの対応した終わった後ですね。で、このもともとショップ店員さんっていうのは、今日はこんな対応しました、お客さん気持ちよく帰っていただけました、この日買ったのはこれこれこれです、で記録していくことで、まあ、次回来店時に生かすことができる、あるいは前回買った商品はいかがでしたかっていうフォローアップにつなげることができる。まあ、普通の CRM なんですけれども、なかなかこの事後ではやりづらい、たくさんのお客さんを対応しますので、事後ではやりにくいことをリアルタイムで、お店の中でタブレットなりスマートフォンなりを活用していくことで実現化させていくという、例えばこんなイノベーションの話をしたとしましょう。で、これを踏まえて、あるいは先ほど触ったデモを踏まえて、じゃあ何を御社にとってのイノベーションとして定義しますかっていうのが、この今ちょっと左側見づらいんですけれども、ポストイットでこうアイデアを整理している絵になります。で、このグラフは何を軸にしているかっていうと、まず横軸は実現のしやすさ、もっと言うとマーケットへいかに早く出せるかっていうスピード感ですね。で、今度縦軸、今度これはビジネスにどれぐらいインパクトを与えるか、簡単に言うとどれぐらい儲かるかです。もちろんすぐできて儲かるアイデアがそこで生まれれば、それは当然優先度を高くして取り組むべきことですし、逆に時間かけてでも利益がビジネスにとって貢献できるアイデアがそこに生まれれば、それを優先度を上げる。ここにもこのポストイットもたくさん貼ってありますけれども、こういったイノベーションの種をワークショップを通じて、まあ、探し出して、でそれに優先順位をきちんとつけて、きちんとそれをプロジェクトとして取り組んでいく。まあ、こういったところを、まあ、ご支援させていただくことで、逆に我々自身も常にイノベーションに関わり合い続けられるような仕事を、まあ、ご提供しているというところで、その一つワークショップっていうやり方がありますというご紹介です。というところで、まあ、若干早めなんですけれども、まとめなんですが、今日は3つプラス1のお話をさせていただきました。で、1つは IoT によるビジネスイノベーション、農機具メーカーですね、農機具メーカーが重量課金型のビジネスモデルに転換して非常に成功しているっていう事例です。まあ、そこにはセンサー類であったりアプリケーションだったりっていったところをうまく活用した IT に下支えされたビジネスモデルの改革があったという話で、2つ目は NCC ロード、道路工事の会社が単なる道路工事会社にとどまらず、そのアプリケーションを使って顧客の満足度を上げていくような、現場を効率的に回すことによって、結果、まあ、発注元の満足度を上げていくようなアプリケーションっていうのを、ビジネスプロセスをイノベーションを起こすということで、まあ、実現しているというお話で、3つ目がリテールですね。リテールは顧客接点がたくさんあります。実店舗に来る前から、実店舗の中、買った後、フォローアップも含めてですね、まあ、そういったところ、あらゆる顧客接点において、まあ、統一的なブランド力を提供するであるとか、統一的な顧客体験、カスタマーエクスペリエンスって呼んだりしますけれども、こういったものを提供していくことによって、まあ、自社のブランド力を高めて、顧客のロイヤルティ、満足度を高めて、まあ、気に入ってもらう、ファンになってもらうというところを IT が下支えしている。で、最後は少し毛色が違う話として、ワークショップの話をしました。実際に今日も本当にお見せしたのはごく一部なんですけれども、数多くのデモ、いろんなシチュエーションで使える可能性のあるデモみたいなものをお見せして、まあ、その中からお客様のビジネスに即したイノベーションシーズを探していく、そのためのワークショップが非常に有効ですよというお話でした。というところでイノベーションのお話になっちゃいましたけど、本日私のセッション終わります。ご清聴どうもありがとうございました。